たまたまその中に入ってみると、穴蔵の下で半年余りも高専の圧力の試験をしている野々宮君のような人もいる。野々宮君はすこぶる質素ななりをして、外で会えば電灯会社の技師くらいな格である。それで穴蔵の底を根拠地として、毅然とたゆまずに研究を専念にやっているから偉い。しかし望遠鏡の中のどもりがいくら動いたって、現実世界と交渉のないのは明らかである。野々宮君は生涯現実世界と接触する気がないのかもしれない。要するに、この静かな空気を呼吸するから、おのずからああいう気分にもなれるのだろう。自分もいっそのこと気を散らさずに、生きた世の中と関係のない生涯を送ってみようかしらん。三四郎がじっとして池の表を見つめていると、大きな木が幾本となく水の底に映って、そのまたそこに青い空が見える。三四郎はこの時、電車よりも東京よりも日本よりも遠くかつ遥かな心持ちがした。しかし、しばらくすると、その心持ちのうちに薄雲のような寂しさが一面に広がってきた。そうして野々宮君の穴蔵に入って、たった一人で座っているかと思われるほどな石縛を覚えた。熊本の高等学校にいる自分も、これより静かな竜田山に登ったり、月見草ばかり生えている運動場に寝たりして、全く世の中を忘れた気になったことは幾度となくある。けれども、この孤独の感じは今初めて起こった。活動の激しい東京を見たためだろうか。あるいは、三四郎はこの時赤くなった。汽車で乗り合わした女のことを思い出したからである。現実世界はどうも自分に必要らしい。けれども、現実世界は危なくて近寄れない気がする。三四郎は早く下宿に帰って母に手紙を書いてやろうと思った。ふと目を上げると、左手の丘の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、向こう側が高い崖の木立で、その後ろが派手な赤レンガのゴシック風の建築である。そうして落ちかかった日が、すべての向こうから横に光を通してくる。女はこの夕日に向かって立っていた。三四郎のしゃがんでいる低い影から見ると、丘の上は大変明るい。女の一人はまぼしいと見えて、うちわを額のところにかざしている。顔はよくわからない。けれども、着物の色、帯の色は鮮やかにわかった。白い足袋の色も目についた。鼻緒の色はとにかく草履を履いていることも分かった。もう一人は真っ白である。これはうちわも何も持っていない。ただ額に少ししわを寄せて、向こう岸から覆いかぶさりそうに高く池の藻に枝を伸ばした古木の奥を眺めていた。うちわを持った女は少し前へ出ている。白い方は一足土手の縁から下がっている。三四郎が見ると二人の姿が筋交いに見える。この時、三四郎の受けた感じは、ただきれいな色彩だということであった。けれども、田舎者だから、この色彩がどういうふうにきれいなのだか口にも言えず、筆にも書けない。ただ白い方が看護婦だと思ったばかりである。三四郎はまた見とれていた。すると白い方が動き出した。用事のあるような動き方ではなかった。自分の足がいつの間にか動いたというふうであった。見ると、うちわを持った女もいつの間にか動いている。二人は申し合わせたように用のない歩き方をして坂を下りてくる。三四郎はやっぱり見ていた。坂の下に石橋がある。渡らなければまっすぐに理科大学の方へ出る。渡れば水際を伝ってこっちへ来る。二人は石橋を渡った。 うちわはもうかざしていない。左の手に白い小さな花を持って、それを嗅ぎながら来る。嗅ぎながら、花の下にあてがった花を見ながら歩くので、目は伏せている。それで、三四郎から一軒ばかりのところへ来て、ひょいっと止まった。これは何でしょう？と言って、仰向いた。頭の上には大きなシイの木が、日の目も漏らないほど厚い葉を茂らして、丸い形に水際まで張り出していた。これはシイと看護婦が言った。まるで子供にものを教えるようであった。そう、実はなっていないの？と言いながら、仰向いた顔を元へ戻す。その拍子に三四郎を一目見た。三四郎は確かに女の黒目の動く刹那を意識した。その時、色彩の感じはことごとく消えて、何とも言えぬあるものに出会った。そのあるものは、汽車の女に「あなたは度胸のない方ですね」と言われた時の感じとどこか似通っている。三四郎は恐ろしくなった。二人の女は三四郎の前を通り過ぎる。若い方が今まで嗅いでいた白い花を三四郎の前へ落としていった。三四郎は二人の後ろ姿をじっと見つめていた。看護婦は先へ行く。若い方が後から行く。華やかな色の中に白いすすきを染め抜いた帯が見える。頭にも真っ白なバラを一つ刺している。そのバラが C の木陰の下の黒い髪の中で際立って光っていた。三四郎はぼんやりしていた。やがて小さな声で「矛盾だ」と言った。大学の空気とあの女が矛盾なのだか、あの色彩とあの目つきが矛盾なのだか、あの女を見て汽車の女を思い出したのが矛盾なのだか、それとも未来に対する自分の方針が二道に矛盾しているのか、または非常に嬉しいものに対して恐れを抱くところが矛盾しているのか、この田舎での青年にはすべてわからなかった。ただなんだか矛盾であった。三四郎は女の落としていった花を拾った。そうして嗅いでみたけれども、別段の匂いもなかった。三四郎はこの花を池の中へ投げ込んだ。花は浮いている。すると突然向こうで自分の名を呼んだものがある。三四郎は花から目を離した。見ると野々宮君が石橋の向こうに長く立っている。君まだいたんですか？と言う。三四郎は答えをする前に立ってのそのそ歩いていった。石橋の上まで来て「ええ」と言った。なんとなく間が抜けている。けれども野々宮君は少しも驚かない。涼しいですか？と聞いた。三四郎はまた、ええ、と言った。野々宮君はしばらく池の水を眺めていたが、右の手をポケットへ入れて何か探し出した。ポケットから半分封筒がはみ出している。その上に書いてある字が女の首席らしい。野々宮君は思うものを探し当てなかったと見えて、元の通りの手を出してぶらりと下げた。そうしてこう言った。今日は少し装置が狂ったので晩の実験はやめだ。これから本郷の方を散歩して帰ろうと思うが、君どうです？一緒に歩きませんか？三四郎は快く応じた。二人で坂を上がって丘の上へ出た。野々宮君はさっき女の立っていたあたりでちょっと止まって、向こうの青い木立の間から見える赤い建物と崖の高い割に水の落ちた池を一面に見渡して、「ちょっといい景色でしょう。あのビルジングのアングルのところだけが少し出ている。木の間からね、いいでしょ。君気がついていますか？あの建物はなかなかうまくできていますよ。効果もよくできてるが、この方がうまいですね。